ぐるっと街歩き草津道中。
この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3火曜日の午後7時を初回として、再放送は他2回放送しております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。今回は草津の伝承物語という回で、ボランティア観光協会の田中綾子さんにお越しいただき、お話を伺ってまいります。田中さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
まず一つ目は子守地蔵です。
昔はね、怖い世の中やったにゃで。その自分はね、男はみんな神をちょんまげに言ってました。ちょんまげってわかる？お相撲さんが言ってるあの頭。先生、そう、その頭。その自分のこと、とにかく今からずっとずっと昔のことや。その頃はね、お江戸に幕府注文があってな、徳川の公方様という、まあ言うたらお殿様の親分みたいな、どえらい人がいやはって、この日本の国を治めてはった。その自分のこっちゃ。国のお殿様はな、一年はお江戸、一年は国元のお城に、つまり国とお江戸を行ったり来たりして暮らしてはったそうな。せやせや、それを参勤交代中のやげな。何、学校の時間になろうだてか。わしらの自分は歴史中たにゃけどな。まあそんな頃のある年の夏やったことや。その日はカンカン照りの暑い日で、じっとしててもボロボロ汗が落ちるほど暑かったげな。その焼けつくようなの字の街道を、下に下にちゅうて、九州の肥後の殿様が大勢のお供を従えてな、毛槍ちゅう細長い棒の先に白いふさふさしたがついた槍を行列の先頭に、長い列を組んで十禅寺川を渡って草津の方へと来やはったそうや。お先払いの声とザッザッというお供の人々のわらじの音に、松並木の油ゼミもびっくりしてピタッとやんだそうな。その自分はな、あの辺りはずっと両側とも松並木が続いていて、家なんて一軒ものうて、お茶場から向こうに三軒ほどあっただけやった。せやから晩は食おうて一人ではようは歩かなんだぐらいやで。寂しいとこにゃで。その自分はあの十禅寺川も狼川も橋がなかったそうや。そんでな、いつどこのお殿さんがお通りやった？いろいろなお触れが草津宿から地下、地下っていうと村のことを地下って言うんですね。地下に届くと、さあ村はもうえらいこっちゃ。助郷ちゅうて馬や人足を村から出さなあかん。それに街道の道不審はせなあかんわ。十禅寺川は地下から板を運んで狩り橋はかけんならん。その上、声はやるな。声って知ってるかみんな。牛やら馬の糞と人糞なんかを声って言うにゃで。やるな。むさいもんは一切まかりならん。こういうお上からのきついお達しがあってな。これに背くと、本人はもちろんのこと、村役、組役、家族から親類まで厳しいお咎めを受けたそうや。ほんまにわしら百姓は踏んだり蹴ったりのご時世やったにゃね。その自分は話がとんと横へそれてしもうたが、 とにかくその行列が南池のあたりに差し掛かった時、街道の脇に太いカシの木があってね、そこから一匹のカブトムシがブーンと飛んできよった。ちょうどそのあたりにちっちゃい四つか五つの男の子とその母親が近づく行列に向かって街道脇に土下座、膝をついて頭を低くしてお辞儀をしていたのじゃ。そこへ万の悪いことにそのカブトムシが子供の前にひょいと飛んで降りそうになった。さっきから上目遣いにそれを覆っていたその子がそれを取ろうとしてパッと飛び出し、もろに行列の友侍とぶつかってしまった。母親が小さな叫び声とともに子供を引き戻そうとして出した手が虚しく起きて流れてしもうた。さあえらいこっちゃ、己どん百姓の分際で殿のお籠先を汚す不届き者。たちまちその子の首筋をつかんだ侍が母親を呼び、泣きわめく声に耳も貸さずいきなり石だらけの街道に叩きつけたそうな。どうぞ命ばかりは お許しください。手を合わせ拝むように必死に命乞いをする母親もろとも、腰の刀をギラッと抜くが早いか、いきなりバサッバサッとまんで大根でも切るように切り殺してしもたそうな。行列が通り過ぎたその後には冷とうなった親子のむくろと、その血を吸って黒い地図を描いたような地べたの上の銀杯がいっぱい群がっていたそうや。村の人々が哀れな二人の供養のためにとお地蔵さんを刻んでそのあたりに祀ったのもそれから半年も経ってからのことやったげな。次の年、国元に戻る友侍がこれを見つけ、当てつけがましく全くもってけしからん、籠先をけがせば無礼打ち、これは関白様以来のご情報だ、目障りじゃ取り捨て、そう言うて家来に命じてそのお地蔵さんを十禅寺川に投げ込みおった。それを見ていた村の人が夜中にこっそり拾い上げ、わしの家の前の地蔵堂に祀ったそうな。ほうれ、あの一つの石に二人並んでごじゃっしゃる、ちっちゃいお地蔵さんがあるやろ、あれがその地蔵さんや。これは長い間村の内緒事やった。なんでやてか、それをやな、もし肥後の侍に知れてみいな、また一騒動やがな。なんせわしら百姓町人は虫けら同様、切り捨てごめんでお侍の天下やった時代やからな。この話はな、わしのおばあが内緒やど誰にも言うなよ、言うてわしがまだお前よりちっちゃい時にしてくれた野次の昔話や。それがいつの間にやら子供を守ってくれる子守地蔵っていう名がついたんや。ぎょうさんお参りしはるようになったんやでは。せや、お前のおっかも何べんまいらったことやら。ご利益？そら新たかなもんや。それが証拠に、あんなに体の弱かったお前が見てみいな、こんなに達者でいい子なって。作兵衛さんは長い話をこう結ぶと、残り少ない歯をのぞかせながら大きな声で笑うのでした。おしまい。
はい、ありがとうございました。野次の昔話ということで子守地蔵を、語っていただきました。田中さん、この今のお話は、原話がしっかりとあるということで、どなたのお名前が記されていたんでしょうか。
亡くなった木村作兵衛さんっていう、あの野次の方なんです。そしてね、このお話は滋賀県の教育委員会が童話教育の一層の充実のためにビデオ制作し、平成3年5月輝け命第2部の子守地蔵として県下小学校に配布されました。
はい、
その際これをね書いた人もロケ班に加わり、
うん、
またこの撮影の休憩所として野次町木村作一支宅をお借りしました。これを話しするとその子供のね、飛び出していく、そして母親がもう止めるっていう、それ目の前にちらついてね、うん、なんかこっちもね、うん、かわいそうになってこう、うん、胸の詰まるように、
そうです ね、
うん、昔話ですね、う
ん
う
ん、たくさんのね考察のねシーンが出てきましたけれども、ちょっと子どもさんが聞いてると怖いようなね、
そうです、
そういうお話も ね加わっておりましたけれどもね、昔の参勤交代の、
はい、そういうふうなことがあったと、
そうですね、
そこまで死んなんかと思うんですけどもね、
う
ん、
そうですね、辛いね
時代って言いますか、
そうですね、でもこのタイトルがね子守地蔵というふうになってましたので、最後はなんかちょっと救われた気がいたしましたけれどもね、
そうですね、
はい、
ほっとしますね、
はい、続きましては
弁天池とおつゆの秘伝っていうお話をさせていただきます、はい、その昔元禄5年って言いますと1662年の秋のことです。近江路は今取り入れの真っ最中でありました。ここ野次村の多摩川にほど遠からぬところ、九与門という小さな百姓屋がありました。その家に多摩川の白萩にも似た清楚な美しい娘がいました。その名をつゆと言います。年は17、番茶盆でばな、おつゆかわいや顔見たや。村の若い衆はおつゆを見かけるとこう言って生やしたて、寄ると触ると彼女の話、我も我もと話しかけるが、肝心のおつゆは柳に風と受け流し、いつもするりとはぐらかしていました。今日もおつゆは田んぼからどっさりもみを摘んで、父の供養門と荷車を引いて帰ってきました。暮れるのは早い秋の日が、もうひらひえいの山頂は茜に染めながら沈もうとする夕刻のことでありました。その荷車が家の前まで来た時、供養門は急にその舵を左に切りました。その時である、ガク、何かが車にぶつかった衝撃に思わずその手を離してしまった。もみは音を立てて路上に流れた。あー、いたー、うーん、声とともに一人の旅人がその荷物と一緒に埃っぽい街道へ転がりました。荷車の後を走っていた旅人に気づかず、急に方向を変えたため、その人はもろに荷車にぶつかったのです。おけがは、思わず駆け寄ったおつゆの目に旅人の紺の桃引きが引き裂かれ、そこから血が流れているのが映りました。シュッ、彼女は腰の手ぬぐいをその白い歯で噛むと、音を立てて引き裂き、手早く血止めの包帯をしました。クヨモンはそばでただおろおろするばかり、すまへん、すまへん、いとおすやろな。覗き込むおつゆの目に、その人はまだ二十歳そこそこの若者に見えました。ご所上箱、若い飛脚は歯を食いしばり、痛みをこらえながら、うなるように言って油紙を巻いた箱に近づこうともがいていました。これでござりまするか？おつゆがそれに手をかけると、はらりと油紙が落ちて、漆塗りの上に鮮やかな金色の家紋が浮かんで見えました。一瞬彼女の手が小刻みに震え出した。その家紋こそ紛れもなく丸に立ち葵の紋どころ、ご当地ご領主本田家の家紋でありました。ゼゼ様のお使い、思わず口をついて出るおつゆの言葉に、供養門の顔からスーッと血の気が引いていきます。藩の重要書状が入った御書状箱をたとえ恋でないにしても路上に転がしたのであります。万一これが表出さにでもなればこそ、鈍脈症の分際でと即刻打ち首獄門、まず死罪は免れないであろう。親子の脳裏に一瞬恐怖の稲妻が走り、それが全身を硬直させていました。この様子を先ほどから 並木の松に隠れてじーっと冷たい目で眺めているものがあります。翔太という若者です。こりゃどえらいことをやらかしたもんやな。クヨモンはん、ありゃこれは殿様のお褒美ぶきやないか。彼はことさらに仰天した様子を見せながらクヨモンの肩をポンと叩くと、その耳元にそっとささやいた。魚心あれば水心、昔の人は言う通りや。ここは一つなあ、分かってはりやろう。おつゆちゃんのことや。それだけ言うと天秤棒を担いで松並木の彼方へと消えていきました。今のクヨモンはそれどころではなかったです。若い飛脚を抱きかかえるようにして家へ生じ入れると、親子は改めて土下座して謝罪するのでした。まあまあその手を挙げとおくりやす。誰もやろうとしてやったことじゃなし。でけてしもったことはしようがおへん。それより何よりご書状箱の傷が思ったよりちっちゃく、わしのけがもこの分なら大したことはなさそうや。だいたい傷やみせえへん立ち絵どすので、あとのことはこのわしに任しとくりやす。つまり今日のことはわしが勝手に石につまずき転んだ、こういうことにしときまひょ。あとのことは何も心配することいりまへん。若い飛脚はそう言って、どうなることかと気をもむ二人に安心するようにこう言うと、止める親子の手を振り払うようにして、その名も告げず逃げるように夕闇迫る街道を尾行引き引き、御書状箱を肩に瀬田の方へと消えていきました。二人はその後ろ姿が街道の松並木の彼方へ消え去っても、祈るような心でいつまでもその場を去るのを忘れていました。飛脚が消えた後には秋風が嵐のように松の枝を鳴らし、中天高く雁の群れが中秋の月に照らされて美しい曲線を描いて渡っていきました。それからおつゆは来る日も来る日も街道を通る人に目をやって、時折飛ぶように走る飛脚姿を見ると、手にしたものを投げるようにして街道に向かって走っていった。もしやあの人ではと思う心と、もう一度会ってあの時のお礼を、そう思う心で、いつしか会いたい、一目でええから会いたい、そんな心に変わっていくのだった。翔太があの日のことをネタに、毎日のように嫁にくれ、一緒にさせろとしつこく迫ってきて、それが一層おつゆの心を燃え立たせるのでした。今年も多摩川の白い萩がその可憐な花を咲かせ、忙しい秋の取り入れを迎えようとしていた。そうしたある日、おつゆはもう半ば諦めかけていたその目に、たくましく日焼けした眉毛の凛々しい、あの夢にまで見た若い飛脚が、その足取りも軽く、お茶場を過ぎこちらに向かって書状箱を肩に走ってくるではありませんか。おつゆは自分の胸が早金のように高鳴るのを覚えました。もう恥も外聞もなくそう叫んだつもりだった。しかしそれが喉に入りついて声が出ません。口も声もカラカラに乾いていた。次の瞬間、おつゆは狂ったように砂ぼこりを蹴って走っていきました。若い飛脚はその足音に気づき、そっと後ろを振り返り足を止めました。二人には言葉はございませんが、その目が互いに熱いものを漂わせていました。おつゆはその頬がほてるだけで、何一つ言い出せない自分が悔しかった。眠られぬ夜、あれほどまでに何度も言い聞かせていた言葉があったはずなのに、おつゆは我が身のもどかしさとじれったさを今日ほど悲しく感じたことはなかった。それが塊になってぐるっと胸に詰まると、もうこらえようもなく熱い粒になってはらりと頬を伝わって涙が落ちました。いやしばらくどしたな。親父さんはお達者どすか。 彼はそう言って自分の胸の内を隠すように努めて明るく微笑みを浮かべながら話しかけ、いつとはなしに二人は肩を並べて歩いていました。おつゆはいそいそと家に障子入れると、この日のためにと取っておいた渋茶を入れ、柿を器用に剥いて、くよもんも弟のくいちもこの珍客を心から笑顔で迎え、果実のお礼の挨拶とその後の嫁山話を聞いて、ことなく過ぎたことを共に喜び合うのでした。どうぞ今日はゆっくりしておくりやす。むさ苦しいところで失礼やが、それにお見かけ通りの貧乏百姓、何のお構いもでけへんで申し訳ありまへんが。くよもんはそう言い残して九一と共に田んぼへと出かけていった。二人きりになるとまたしばらく沈黙が流れた。それを裏庭の金木犀の香りがほんのりと包んでいました。ああそうや、まだお名前も聞いてまへんな、お互いに。本にそういえば私つゆ言いますの、たったそれだけ言うのにおつゆは耳たぶまで真っ赤にし顔を伏せていました。金縛りに遭う世間ではようそういうことがあります。このことだとおつゆは思いました。胸の動悸とともに体がいてついたように加わっていきます。わしはゼゼ藩や西国のお大名の御用飛脚を務めている江戸の日野屋十兵衛棚のもので、生まれは京の嵯峨野の小百姓のせがれどす。なお喜助と言いますのや。喜ぶことが多いように幸せであるように、貧乏な水飲み百姓の二親がこれに懲りてつけてくれた名前どすわ。彼はそう言って小さく笑い声を立てました。おつゆはそれに誘われてコロコロと笑うと、不思議とさっきまでの硬さが取れていくのが分かりました。喜助は江戸を上下する道中の名所や語り草など面白おかしく話を聞かせるのだった。二人はもう半時前とは別人のように、時には問いかけ、また声を立てて笑うほどにすっかり打ち解け、ひとときを楽しみに語り合っておりました。しばらくして二人の姿は弁天池の堤に見られました。見送りに出たはずのおつゆが別れがたい互いの思いとともに、ここまで足を運んだのであろう、それじゃあんたはんもお達者で、春になったらきっとこの桜も咲く、その頃またここで会いまひょ。彼らは立ちがたい電母の情を再会を訳することで自ら立ち切り別れました。おつゆの手にはその日まで互いに達者でいるようにと渡された小さな西氷のお守り袋が固く握られ、喜助の姿が狼側の包みの向こうに消えても、彼女はそこを動うとこうともしませんでした。そのまぶたの下から一筋二筋白いものが光って頬を濡らしています。この二人の姿を彼女をつけ回している翔太が見直すはずがございません。その翌朝、ゼゼ藩軍隊の門を乱打する者があります。ドンドンドンと嫉妬に狂った翔太が酒気を帯びてお酒をいっぱい飲んで訴え出たのであります。その中身は御書状箱既存の一件でした。梅が散り弁天池堤の桜もそのつぼみを日増しに大きくしていた。おつゆは18年の生涯の中で今年の春ほど遠く感じたことはありませんでした。待ち焦がれることにがこんなにも辛く切ないものであることを嫌というほど思い知ったのであります。街道を走る飛脚の姿を見ると、思わず走り出しそうになるおつゆであった。あんなに恋焦がれ待ちに待った約束の日、ついに愛おしい喜助の姿を見ることができなかった。平野雪が日増しに緑に変わり、湖の彼方に陽炎が燃えると、もうカエルがそれを待ち焦がれるように泣き出したが、おつゆには虚しく悲しい日が続くのでありました。 それでも今日か明日かとおつゆは待ちます。しかし姿ばかりか何の音沙汰もないまま不安と憔悴の日が容赦なく続き、つくつく帽子が泣く頃になって、ついにおつゆは思い切ってつてを求めてゼゼ藩お出入りの秋運動に江戸飛脚問屋日野屋の木助の消息をそれとなく聞いてもらうことにしました。その返事が届いたのは柿の葉が乾いた音を立てて庭で遊ぶ秋の終わりのことであります。それはあまりにもむごい知らせでした。翔太の訴えにより直ちに江戸表に旧飛脚が飛んだ。即刻木助は召され、連日厳しい戦議と過酷な拷問が続きました。木助はいかに責められようと御書状箱を取り落としたのは重々私めの不始末。あの時不覚にも石につまずきましたるため、野地村百姓供養門ましてやその娘つゆとやら私めはお奉行様にお聞きするまでは見たことも聞いたこともござりません。彼は何度問われいかに責められようと頑として翔太の訴えを否認し続けました。その度に拷問は熾烈の度を加えていきます。そしてついに木助は恋しいおつゆの面影を胸に21歳の傘を無残にも牢獄の中で散らしたのでした。その死に顔は過酷な拷問の跡とは別に満足げに満面笑みをたたえていたという。おつゆの溺死体が弁天池に浮かんだのはその知らせがあったから数日後のことです。包の桜の根元にはきれいにきちんと紅葉の草履が揃えてあり、その死体の膝は固く腰紐で縛られ、その死に顔は何の苦しみの様子もなく眠るような死に顔であったといいます。また手には小さなお守り袋が握られ、固く固く握った指は検視役人を困らせたといいます。弁天池に浮かぶ島は竹生島の弁財天を祭り、その小さなお社の前には供養門日野屋奉納とかすかに読める石灯籠があります。その裏側の文字には元禄7年10月とかろうじて判読できます。これはおつゆ木助の一周忌に供養のため奉納されたものであり、二人の若者の秘伝を物語る唯一の証であります。以上でございます。
はい、ありがとうございました。大変お話ということで、本当に田中さんも熱弁を振るいながらお話いただいて、最後の方はもう涙ぐんで、いただいて、
失礼しました、
ね、感情がね物語に映ってしまいましたけれども、本当に木助さんとおつゆさんのねお話がとても絶妙に表情豊かにというんでしょうかね、書いてあって目の前で起こっているようなそんな物語でございました。ありがとうございました。
これも原話を元にしたお話なのでね、
はい、
先ほどの木村作兵衛さん、
うん、はい、
田中岩吉さんのお二人のね原話を元にして創作されたお話なんですよ、
はい、
ね、だからもう真実味があるっていうのかな、
うん、
昔はあんなんやった今は思いますね、
うん、そうですね、うん、はい、ありがとうございました、
はい、どうも失礼しました、はい、はい、続きまして狼と狼というお話をさせていただきます、はい、それはずっとずっと昔のことやけどな、近江今の滋賀県南の方に笠寺という深いお寺があったそうな。それでな、その里のことみんな南笠と呼んでおったそうじゃ。東の方は山が連なっていて、そこへ登る琵琶湖という日本一でかい湖がとってもきれいに見られる静かな美しい里じゃった。その湖に向こうて 右に左にゆったりと曲がりくれながら一筋の川が流れておった。だがその頃、まんだこの川は名がついてなかったそうな。これからちょっと物語になっていきますね。この川の近くにとっても心の優しい一人の娘さんとおばあさんが住んどったげな。その日のこと、ばあさんがキーギーキーギーキーギーと糸車を回しながら、お糸や、またすまんが山へしばかりに行ってくれんかえ。娘はそれを聞くとすんぐにしょいこをつけて釜を持って山へと出かけていったげな。やがて背にいっぱいの芝を覆って川伝いに戻ってくると、その河原に卵から生まれたばかりの子亀が一匹、流れの中で腹を見せながらもがいていた。お糸が近づいてよく見ると甲羅が破れて足に怪我をしていた。おうおう、かわいそうに。泳いでいるうちにどっかの石にでもぶつかったのかな。さぞいたかろうに。腫れ物に触るようにそっと亀を拾い上げると、山の吹きの葉に包んで大事に持ち帰り、毎日二人で世話をしたそうな。その子飼い合って一月もすると子亀はすっかり良くなって、たらいいっぱいに遊び回るようになりました。二人はこの姿を見て大喜び、元の川に流してかわしてやることにしました。お前を手放すのは寂しいけんど、それではお前が自由に暮らすことができん。そいで初めて出会ったここで別れることにしたのや。達者で暮らせよ。お糸は甲羅をなぜながらそう言って子亀を川に放してやりました。亀は嬉しそうに泳ぎながらその姿を流れの中に消していきました。林道がそこそこに美しい紫の花を見せている、ある秋の晴れた日のことであったそうな。それから何年かの月日が流れた。あの頃のおばあさんはもうとっくに亡くなっていたが、娘のお糸はんは お婿さんをもろうてその名を与吉と呼んでいた。いつの間にか赤ん坊も生まれ、与一と名付けて大層可愛がっていたそうな。ある暖かい春の日のことじゃった。与一を符号で、符号って藁で作った赤ん坊を入れる大きな籠ですね。そこへ入れて、
はい、
日当たりの良い川の土手下に遊ばせながら、与吉夫婦は畑仕事をしていたそうじゃ。今まで機嫌よく遊んでいた子が急に火がついたように泣き出した。急いでかけてみると、なんと首筋のあたりから血が吹き出ているではありませんか。これは一体どうしたことや。与吉は慌てて傷口を見た。あ、歯型があるわ。山の狼じゃ。天秤棒をつかんであたりを見たが、すばしっこい狼のこと。その姿はもうどこにもなかった。ただその足跡だけが河原の砂の上に点々と残っていて、それが山の方に消えていった。与一の傷は幸いに浅く、お糸が大箱の歯を揉んでつけると、間もなく血が止まった。そんなことがあってから、里の誰彼に鶏や子牛、果ては赤ん坊までがその狼に襲われたり、食い殺されたりする日が続いたそうな。里人は相談して、罠を仕掛けたり、弓矢を用意したり、漁師を頼んで山狩りまでしたが、なかなか悪知恵が働くやつで、どうしても捕らえることも殺すこともできなかった。そしてその被害だけは後を絶たず、いたずらに恐れおののく日が続いていったといいます。お日様がギラギラ照りつける夏のある日のことじゃった。お糸は与一をおぶって川へと洗濯に出かけたそうな。いつものように川の淵でザブザブ洗濯していると、にわかに水面が波だったかと思うと、身の尾を広げたほど 美濃っていうとあの背中に背負ってる美濃ですね、
はい、
ああ開けたらそんなでっかい亀が現れたげな。お糸はもうびっくりして洗い物を落とすとなりましたけれども、よく見ると甲羅の傷に見覚えがありまして、ああお前はおばあがまだおった自分のあの亀やないか、まあずいぶんいい子になってびっくりしたがな。大亀は縁から這い上がるとお糸の足元に懐かしそうに体をすり寄せてきたそうな。おうおう、お前も達者でよかったの。そう言いながらその背中を撫でてやるのやった。そうや、ひょっとしたらお前ならできるかもしれん。一つ頼まれてくれんかえ。実はな、この近くの山に悪い狼が住んどってな。そいつが里へ降りてきては襲ったり食い殺したり、もう里のもんはみんな難儀しとんや。うちのこの与一もこの春噛みつかれ、ほうれ見てくれ、首のここにこんな怪我させよった。お前もしここへあの憎い狼が水でも飲みに来よったら、その時はパッとその喉口に食らいつき、この淵へ沈めてくれんかえ。お糸は亀の甲羅をなぜながらそう言うと、亀はこっくりとうなずいてまた元の淵へと姿を消してしもうたそうじゃ。四五日すると狼の姿がぷっつり見えなくなり、誰も襲われなくなったので、里人は不思議に思いながらみんな喜んどったげな。おい、川の淵に一回狼は死んどるど。みんなそこ行ってみると、あの憎らしい狼が喉を噛み切られて浮いとったそうな。あの大亀がやっつけてくれたのや。思わず大声でそう叫んだのはお糸やった。お話はこれで終わりますが、それから里の人々はこの川のことを大亀川とも大亀川とも呼んだということじゃ。それまで川の名前は通じてなかったんですね。そのようなお話でございます。
はい、ありがとうございました。はい、亀のお話が大亀川大亀川というね、
そうなんですね、
ことになったということですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
最後に草津市のお花、はい、青花のお話をお願いします。
はいはい、草津の木は金木犀、花は青花で、みんな青花っていうと露草を思い出されますね。でも1メートル4、50話になるっていう、大きくなるんです、夏になると。それを夏の暑い日に摘んで、青いとこだけ摘んで、そしてそれも朝の暗いうちから、夜が明けるもう11時頃までにはもう摘んで、そしてそれを絞って青花紙を作るんです。私も体験に15年ほど前あのお伺いさせていただきました、中村さんのお宅でございます。今ちょっと原稿がございませんが、その時の風景、そして紙芝居など、青花の紙芝居などさせていただいております。それを頭に描きながらお話しさせていただきたいと思います。昔々草津の川のそばにお清という心の優しい美しい娘さんと病気のお母さんと二人暮らしのお家がありました。そのお清さんは信心深くて、そして仏様、観音様、あらゆる神様にもいつも朝夕手を合わせ、そしてご近所の使い走りとか、そして縫い物など頼まれ、それによって生計を立てていたんですね。で、その日もいつものように寝る前に、今日もありがとうございました、無事暮らせまして、母の病もちょっとマシなようです、観音様ありがとうございましたと言ってお礼を言い床に着きました。そうすると寝ていると、お清さんの枕元には観音様がお立ちになって、 お清や、お前は母親の親孝行な娘で、けど一生懸命にしているのはちゃんと見ておる。いつもそうして精進するようにな。一つ教えておく。川の方へ行って、その自分はあまり天井川じゃなかったんですけども、川のとこの大きいクスノキの木の下に箱の中に入っているものを毎日いる分だけ持って帰りと言って、それだけ言ってスーッと消えられたんですね。お清は何のことかなと思いながら、翌日天井川の、今で言う天井川でしょうかね、天井川の方行って、こう 見渡して、木の下に箱があるって観音おっしゃってたけども、どこかな、あれ、あったあれかと思いながら近寄りました。そして中を見ると白いお米が入ってある。白いお米が入って、確か観音さんは一日いるだけっておっしゃったなと思いながら、ありがとうございますって言って、一握りのお米をお母さんと二人でおかゆが食べられるだけをいただいて持って帰って、そしてお母さんとおいしいおかゆを炊いていただいて、ああおかげさまでありがとうございますって、また感謝しながら仕事しながら過ごしておりました。それが 2,3 日続き、 4,5 日続くと、人というものはなんか悪い心が起きてくるんですね。それまでは毎日観音様にお礼を言い床につくんですけども、その日もいつものようにありがとうございました、今日も一日無事過ごさせていただきました、おかげさまでおかゆが食べられますというお礼の言葉を言って寝ましたが、でその翌日、さあまたいただきに上がろう思って行きました。そしたらそこでお清さんはもやもやっと、あ、毎日ちょっとずつもらって、これで10日ももらってきてるんやから、いっぺんにもらってもいいんやないか、そういう悪い気を起こして、あったお米をみんな袋へ入れて持ち帰ったんですね。そしてそれを食べて、それをいただいて、もう そこでもまだ気がつかなかったのか。そして翌日また行ったんです。川のとこへ、箱に入ってある、またあるか。その時人っていうのはどういうふうな気持ちになるのかちょっと分かりませんけども、魔が差したって言うんでしょうね。そしたらそこには真っ黒な石のようなのが入ってたんです。それであれと思って、これは重たくて持って帰れないと思って、その日は帰ったんです。帰ってあれ悪いことしたどうか、胸騒ぎがするから変だな変だなとちょっと思ってたんですけど、そしたらまたその晩観音様がその横島な気持ちを悪い気を起こして、なんだけどもその黒い花の種だからちゃんと持ち帰り、自分の悪いことしたっていう心を悔い改めたら綺麗な花が咲くから、それを楽しみにしろと言って消えられた。お清さんは、ああもう悪いことしたことは重々承知しております。それで観音さんに言われた通り、その黒い種を持ち帰り畑にまきました。そして長いことして寒い冬を越え、春になって種をまき、そうすると5月には青い芽がいっぱい出てきました。その青い芽を、何の芽か分かりません、おつゆさんは。それで言われたようにきれいに畑に苗を植えました。そして苗を植えたら、そこら畑一面が青くきれいになったんです。そうするとその青い芽を、花を摘んでっていうふうなことは、またその観音様のとが夢枕に立って、それを絞って京の町へ、都へも持って行って、 着物の染めているとこへ持って行ったら、よかろうと言って消えられ、そういうふうなことの繰り返しで、ああそうか、これをこうするんやなというふうに、そしてそこの草津の村はお清さんに種をもらい、苗をもらいして、その村全体が潤うようになったと。でそれはもう江戸時代も続いて、ここ近年も続いておりますが、今ちょっと着物っていうのを皆さん着なくなって、友禅の下絵にそれを青花の切ったの半紙ぐらいの大きさですね、それをこう10センチ四方ぐらいに切ってお皿に入れ、水をちょっと注ぐと真っ青な色がさっと出ます。でそれでもって筆で友禅の下絵、花の下絵、いろんな鳥の下絵とかいろんなのを描いて、きれいな反物の出来上がって、して鴨川にその下絵の描いたままの流すとさっと消えるんですね。で、きれいな友禅染め、京友禅というのができ、そのお清さんのおかげでその村全体が潤ってっていうような昔話があるんですよ。ちょっと原稿がなく取り留めない話になりましたけども。
ありがとうございました。草津市の、ね、花という青花、皆さんもご存知だとは思いますけれどもね、田中さんの、ね、お話の言われのようなものがありましてね、昔は本当にたくさんの染料として、ね、使われていたというお話もいただきましたけれども、初めて知ったわという方もいらっしゃったかもしれません。
そうです
ね、はい。今回は4つのお話を田中さんにしていただきました。小森地蔵、そして2つ目は弁天池とおつゆの秘伝、そして狼と大亀、青花のお話でございました。田中さん、どうもありがとうございました。
いや、どうも不慣れなもので、どうも
ありがとうございました。
失礼いたしました。
さて、次回のこの時間は3月17日放送、これからの草津の観光について、草津市観光ボランティアガイド協会の森健三さんにお話しいただきます。どうぞお楽しみに。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。なお、オンデマンド配信を行っております。ホームページからいつでもどこからでもお聞きいただけます。ご利用ください。この番組は草津市の提供でお送りしました。ご案内はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。